今日はスタジオにお客様をお迎えしました。一ノ関市医療と介護の連携連絡会幹事長、そして一ノ関中央クリニックの院長でいらっしゃいます長澤茂先生にお越しいただきました。長澤先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
長澤先生のお声、それからまあお名前というのは市内に住んでいらっしゃる方もね、ご存知の方きっと多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このシーズンですけれども、病院の方はそのインフルエンザですとかこういった患者さん結構多いんじゃないですか。
とっても多くなりましたですね。うちのクリニックもインフルエンザの定点観測所って言って、はい、出た場合には保健所にご連絡というお役目を仰せつかってますので、はい、随分ここ1、2週間で増えてきたなという、今日も 4、5 人出ました。
はい、そうですか。はい、収録を2月6日に行っているんですけれども、本当にね、その体ね、健康を保っていくっていうところ、ぜひ皆様心がけていただきたいところです。さて、このコーナーを通じて皆さんにもですね、医療というものに積極的に関わっていこうということなんですが、先生、肩書きのところね、本当に名刺のところにはたくさんあるんですけど、その中の一つ、一ノ関市医療と介護の連携連絡会で、その幹事会の幹事長でいらっしゃるということなんですが、先生、この医療と介護の連携連絡会というのは一体どういう会なんでしょうか。
ご承知の通り、いろんな、各地域で日本人のといいますかですね、はい、平均寿命がどんどん長くなってきたり、それからあとはがんを筆頭に、なかなかこの医療がまだ、完全に治すという技術まで及んでいないと、あるいは認知症の問題もその通りでありますので、はい、そういう場合に病院で全て OK だという時代ではなくなってきておりますですね。特に、お年寄りの場合には、肺炎になった、肺炎を治した、さあうちに戻りました、ところが寝てる間の期間が長いために手足が動かなくなったとかですね、そうなるとご自分の家でご自分らしく生活をしたいという希望を持っている方々をどうやってサポートしたらいいのだろうかというふうな問題が出てまいりました。
はい、
ですから、よく言われる20世紀型の医療と、病院にみんな任せておけばいいんだよっていう時代はあったんですけども、
はい、
最近はそれプラスその人らしいその生活を支えようじゃないか、あるいはその人が生まれ育った地域で一生を穏やかに終えるためにはどうしたらいいだろうかということで、福祉あるいは生活ということにウェイトが随分こう重きを置かれてきたということがですね、はい、背景にあります。そのために、医療だけではなくて、ここにありますその介護っていう、これは平成、何年でしょう、西暦の2000年ですから、
はい、
平成の12年かなから介護保険というのが始まりましたけれども、そういうみんなで、その方の生活を支えようということと、医療とが一緒にこう進むその方向性を同一にして、病院であっても、あるいはご自宅であっても、その人らしい一生を寄り添っていければということが背景にありますですね。
そうですか。はい、聞きましたら、この一関地方の高齢化率っていうのがすでに3割を超えているということで、
はい、
でいろんな皆さんが、その健康であったり、またその心豊かにといいますかね、自立した生活を送るっていうのが、ね、本当に、一関だけじゃなくて全国的な、ね、その課題になっているわけですよね。
そうですね。
こういった地域医療を守っていくために、では先ほどお話がありましたけれども、医療機関だけではなく福祉ですとか保険、こういったところが連携を取っていく、この医療と介護の連携連絡会ですけど、どういった団体の皆さんが関わっているんでしょうか。
ですね、随分数多くの職能団体が入っておりますけれども、
はい、
例えば医師会、あるいは歯科医師会、薬剤師会、それから県立病院の先生方、あるいは連携室の方々、 それからご自宅に訪問してという部分では訪問看護、あるいは訪問介護さん、まあ、ヘルパーさんとか、あるいはケアマネージャーさんですね。それから理学療法士さんだとか作業療法士さん、
はい、
それから行政では地域包括の職員の方々、そして、まあ、ここには一関市とありますけれども、今現在は平泉町もご一緒に、
はい、
補聴を揃えまして、それから県としては保健所の方々のご指導を頂戴しながらと、まあ、数多くの方々がそれぞれの立場からご意見を述べ合って、まあ、いいものに作り上げていこうというところであります。
はい、
はい、
その、まあ、健康な生活をこう送っていくためにいろいろな分野での その取り組みとか、それからいろんなアイデアであったりとか、その現場現場のその悩みであったりとか、いろんなものではここに持ち寄られるわけですね。
そうですね。
現在ですけれども、この医療と介護の連携なんですが、一関では具体的にじゃあどのような連携があるのかということで、先生にお話を伺っていきたいと思います。さまざまな職種、これが連携していく、いろんな工夫がいるかと思うんですけれども、どんな取り組みがあるんでしょう。
やっぱりそれぞれのそのお仕事の内容を、
はい、
まずお互いを理解することと、でよく顔の見える関係の構築というふうに言っておりますけれども、
はい、
なかなか例えば我々、医師会の活動と、それから訪問看護さんの動きっていうのは持ちつ持たれつなんですけれども、はい、それぞれその見えないところも多々あるわけですね。
はい、
ですからそういう場合に、やっぱりその垣根をといいますか、お互いに手を携えて、いろんな悩み、あるいはその工夫等々を、いろんな方々を同じその目線でもって集まっていただいて教えを拝借するというところが一番の、
はい、
重要なポイントだろうというふうに思ってます。
さまざまなその知恵であったりとか経験をこう持ち寄るということですね。
そうですね。
いろんな職種の皆さん、考えられる皆さんがいっぱい集まることによって、そういったアイデアというのはどんどん磨かれていくんでしょうね。
そうあってほしいと思いますね。はい。
それからチーム医療という言葉もあります。この連携についてはいかがでしょうか。
チーム医療はですね、まあこれは在宅を意識してのチーム医療ということでお話をさせていただきますと、はい、皆さんご存知かどうか、その患者さんの家とそこの先生方と、
はい、
まあ、先生お一人でも結構ですけども、24時間365日、ご自分がその在宅の患者さんを見るよという、制度があります。
はい、
でそれが私もずっとやってたんですけれども、一人だと例えばどっかに出かけるとか、あるいは留守にするという場合に、なかなか十分な活動ができないということがあるもんですので、はい、それをチームの組んで、複数の先生方にサポートしていただいて、そういう在宅の方々の健康を支えるというのがこのチーム医療ということになろうかと思います。
はい。在宅医療という言葉が出てきましたけれども、ご自宅でそういった、ね、生活そのクオリティをこう高めていくというのがすごくこう大事だというふうに言われたりします。その介護の現場の皆さんとのそのつながりというのはすごく大事ですよね。
すごく大事ですね。例えば介護職ヘルパーの方々が、あれいつもと違うぞということがきっかけで、今話題の認知症の早期の発見につながったりですね、
はい、
それから飲んだり食べたりがどうも上手にいかないということから、肺炎の防止につながったりとか、さまざまなことがありますですね。
そういった皆さんと、先ほど話が出てきましたその病院であったりとか、それから医師の皆さんっていうところがこう情報を連絡し合うことによってね、より素晴らしいその医療につなげていくということが可能なわけですね。 それから往診とか訪問診療、こういったところもこの一関では取り組まれていることですけれども、まあ、その住み慣れた地域、住み慣れた家でこう過ごしていきたいっていう、そういった気は誰しもがありますので、うん、こういったところの充実もやっぱり求められますね。
そうですね。往診っていうのは、患者さんのうちで、どうも急変したと、熱が出たとか具合が悪くなったっていう時に電話を頂戴、医療機関に頂戴して、うん、そこに先生が駆けつけるっていうのが昔ながらの往診というところですね、はい、それから訪問診療っていうのは毎月例えば第2第4の火曜日の午前中にお邪魔しますよっていう計画に基づいて行うというのがこの訪問診療というやり方なんですね。
はい、今お話に出てきましたように、さまざまなその職種の皆さんが連携をしながら、皆さんのその健康を守るために、例えばその往診、訪問診療もそうです、それから在宅もそうですし、それからまた介護をされている方、医療機関がチームを組んで皆さんの健康を守るという取り組みをしています。これをこう結びつけていくということで、この連携連絡会の皆さんのその取り組みですとか、そういったアイデアをいろいろこう生み出していくっていうのはもちろんなんですが、お話を聞いていましたら、そういったあの取り組みをされている中で、私たちこう利用する側のその意識っていうのも、こういったところをこう賢くこううまく使っていくのもそうですし、そういった現状に合わせて、利用方法というのを考えていくのもすごく大事ですね、うん、
大事ですね。おっしゃる通りですね。例えばこの医療と介護の連携、いろんな職種との連絡が非常にうまくいったという、その暁にですね、さて住民の方々がそれをどういうふうに自分のものに捉えていくかと、あるいは利用するかと、はい、まあ、よく厚生労働省では地域包括ケアシステムという言い方をしますけれども、結局は一人一人がご自分の一生をどういうふうにどんな形で過ごしていったらいいんだろうかということを、まあ、考える、そのなんていうんですかね、その外側のシステムとしてこの医療と介護の連携ということが求められるというふうに思うんですね。介護だけでもダメだ、医療だけでも当然片手落ちだと。でそこがしっかりこう決まってくると、今度はその地域コミュニティで過ごす方々が、あるいはそれぞれが手を携えながらその連携をどういうふうに自分たちのものに取り組んでいこうかと、ここのところがやはりなんていうんですかね、一番の大事なポイントだろうというふうに思います。はい、はい、
先生の話の中でも先ほどありました20世紀型のその医療っていうね、その現場、それからその患者さんとのその付き合い方というのをこう考えていくと、そのお医者さんですとかその病院にそのね、とりあえずこう任せて、それでいろいろなものっていうのをこう結びつけていくっていうのがありましたけれども、はい、だんだんそれがその地域全体でその健康を考えていこうっていうところになった、それをこう受ける側の市民の皆さんもね、そういった意識を少しこう変えていくのももちろんですし、何よりもこういった形のものでこういった取り組みがあるんだなっていうのをしっかりと普段から学んでおくっていうのはすごく大事だなっていうふうに感じました。
そうですね、おっしゃる通りですね。病院に行けば全ていいよっていうことも、まあ、疾患によってはその通りなんですけれども、はい、まあ、そうもいかない時代がどんどんこう出てきております。まあ、背景の一つとしては、先ほどもお話ししましたように、高齢者が増えてきたと。
はい、
これはまあ生物として、生まれて、そしていつの時にか死を迎えるという流れの中でですね、はい、そしたら自分は最後はどういうふうに生活を、あるいは医療をということは常に考えておく必要があるだろうというふうに思いますね。はい、その時にその20世紀型の医療モードということのみならず、やっぱりこれからはその福祉あるいは生活というそのモードに 入りつつあるんだろうというふうに思いますね。
はい、あの受け皿となるその連携連絡会にこう関わっていらっしゃる方々、まあ、その医療機関介護施設に関わっている方の人数というのはもちろん限られているわけですので、そういったところというのを町ぐるみでね、うまくそういった形で の, その利用もそうですし、それから育てていくというのがすごく大事なんだなというふうに感じます。今日は一ノ関市医療と介護の連携連絡会幹事会幹事長、そして一ノ関中央クリニック院長の長澤茂先生にお越しいただきまして、一ノ関市のこの医療と介護の連携についてのお話を伺いました。長澤先生、今日どうもありがとうございました。
お世話様でした。ありがとうございました。